源氏は左大臣家へ行っていたが、例の夫人は急に出てきて会おうともしなかったのである。面倒な気がして源氏は東元を鉄錆に引いて、日立には田をこそ作れ、あだ心かぬとや君が山を越え、野を越え甘よ来ませる、という田舎めいた歌詞を優美な声で歌っていた。これ光が来たというので源氏は居間へ呼んで様子を聞こうとした。これ光によって女王が兵部教の宮廷へ移転する前夜であることを源氏は聞いた。源氏は残念な気がした。宮廷へ移った後でそういう幼い人に結婚を申し込むということも物好きに思われることだろう。小さい人を一人盗んでいったという非難を受ける方がまだよい。確かに秘密の保ち得られる手段をとって二条の院へ連れてこようと源氏は決心した。明日夜明けにあそこへ行ってみよう。ここへ来た車をそのままにしておかせて、随人を一人か二人支度させておくようにしてくれ、という命令を受けてこれ光は立った。源氏はその後もいろいろと思い悩んでいた。人の娘を盗み出した噂の立てられる不名誉も、もう少しあの人が大人で思い合った中であればその犠牲も自分は払ってよいわけであるが、これはそうでもないのである。父宮に取り戻される時の不定裁も考えてみる必要があると思ったが、この機会を外すことはどうしても惜しいことであると考えて、翌朝は明けきらぬ間に出かけることにした。夫人は昨夜の気持ちのままでまだ打ち解けてはいなかった。二条の院にぜひしなければならないことのあったのを私は思い出したから出かけます。用を済ませたらまた来ることにしましょう、と源氏は不機嫌な妻に告げて寝室をそっと出たので、女房たちも知らなかった。自身の部屋になっている方で脳死などは来た。馬に乗せたこれ光だけを付き添いにして源氏は大納言家へ来た。門を叩くと何の気なしに下男が門を開けた。車を静かに中へ引き込ませて源氏の伴ったこれ光がつま戸を叩いてしわぶきをすると、小納言が聞きつけて出てきた。来ていらっしゃるのですと言うと、女王様は休んでいらっしゃいます、どちらから、どうしてこんなにお早く、と小納言が言う。源氏が人のところへ通っていった人だと解釈しているのである。宮様の方へいらっしゃるそうですから、その前にちょっと一言お話をしておきたいと思って、と源氏が言った。どんなことでございましょう。まあどんなに確かなお返事がおできになりますことやら。小納言は笑っていた。源氏が室内へ入って行こうとするので、この人は当惑したらしい。不行儀に女房たちが休んでおりまして、まだ女王さんはお目覚めになっていないのでしょうね。私がお起こししましょう。もう朝霧がいっぱい降る時刻だのに寝ているというのは、と言いながら寝室へ入る源氏を小納言は止めることもできなかった。源氏は無心によく眠っていた姫君を抱き上げて目を覚まさせた。女王は父宮が迎えにおいでになったのだとまだ全く覚めない心では思っていた。髪をなでて直したりして、さあいらっしゃい、宮様のお使いになって私が来たのですよ、という声を聞いた時に姫君は驚いて 恐ろしく思う風が見えた。
嫌ですね。私だって宮様だって同じ人ですよ。鬼などであるものですか。
源氏の君が姫君を抱えて出てきた。小納言と惟光と他の女房とも、
あ、どうなさいます
と同時に言った。
ここへは始終来られないから気楽なところへお移ししようと言ったのだけれど、それには同意をなさらないで他へお移りになることになったから、そちらへおいでになってはいろいろ面倒だから、それでなのだ。誰か一人ついておいでなさい。
こう源氏の言うのを聞いて小納言は慌ててしまった。
今日では非常に困るかと思います。宮様がお迎えにおいでになりましたふし、何とも申し上げようがないではございませんか。ある時間が経ちましてからご一緒におなりになるご縁があるものでございましたら、自然にそうなることでございましょう。まだあまりにご幼少でいらっしゃいますから、ただいまそんなことは皆の者の責任になることでございますから、と言うと、
じゃあいい、今すぐについてこられないのなら人は後で来るがよい。
こんなふうに言って源氏は車を前へ寄せさせた。姫君も怪しくなって泣き出した。小納言は止めようがないので昨夜縫った女王の着物を手に下げて、自身も着替えをしてから車に乗った。